ハグロのおじさんの話。祈り。毎年お盆になると母と一緒におじさんの家に行く。おじさんの家はハグロにあって、私の住んでいる名古屋の景色とは全然違う。ビルはなく平屋が多くて、坂道がなくて川がある。田んぼや畑が広がっていて、若い人はあまりいない。そんな土地だ。私に息子が生まれてからも、おじさんの家に行くのは夏の恒例行事だ。息子は今年8歳になった。しかし、おじさんは息子の姿を見てもニコリともしない。起きているのかわからないような細い目に、むすっとした口元をもぞもぞさせながら、いつも腕を組んで座椅子に座っている。そんな様子におばさんが、ごめんね、愛想がなくて、といつも笑って言う。いえいえ、と言いながら、私はお中元のお菓子を神棚にあげる。私はおじさんが昔からあまり得意ではなかった。子供の頃、おじさんの家に行くと昼はいつもごちそうだった。おばさんが作ってくれる豪華な料理が机に並び、おじさんは、これうまいぞ、食え、と料理を皿に乗せて渡してくるのだが、ひっきりなしに皿を渡してくるので食べきれない。昼ご飯が終わると、おじさんは麦わら帽子をかぶって近所の畑に出ていく。むすっとした表情で桑を振るうおじさんは、どこか他人も寄せつけない雰囲気があって少し怖かった。それから20年経った今でも、お盆の食卓はおばさんのきれいな料理で彩られている。おじさんの方も相変わらず私の息子に、これうまいぞ、食え、と皿をいくつも渡している。自分の子供の頃を思い出し、私は少し心配な気持ちになってくる。息子も本当はもう食べたくないのではないか。そう思っていた矢先。
おっちゃん、もうお腹いっぱいだからいらないよ、
と息子が言った。おじさんは、
あ、そうか、
と言って少しだけはにかんだような顔をした。それからおじさんは息子を連れて畑へ出て行った。居間でスイカを食べながら、私はおばさんと談笑する。
あの人ね、あなたが小さい時もああやって料理を勝手に皿に取って渡してたでしょ。やることが全然変わらないんだから。
そうですね。私も懐かしくなります。私はたまに食べきれなくて残しちゃってましたけど。おばさんはお茶をすすって言った。
あの人はさ、食べ物がない頃を経験してる人だから。
ほら、戦争でね。子供にはああやって食べ物をいっぱい渡してあげるの。きっとあれ以外に可愛がり方を知らないのよね。
ああ、そうだったんですか。初めて知りました。
でもね、あなたの息子はちゃんと断れて偉いね。子供だってさ、自分の思ったことくらい言っていいんだから。
確かに、私が子供の頃は何も言わずにずっ と我慢していた。おじさんの方も何も言わない私が何を考えているのかよくわからなかったのかもしれない。畑から帰ってきた息子は体中に泥をまとって満面の笑みだった。
まあまあ、野菜いっぱいちぎったよ。ナスとピーマンもらって、
あとモグラがいた。初めて見た。
おじさんは相変わらずむすっと無表情だった。のっそりとした動きで庭先のザクロの木から実を一つちぎって、
坊主、これザクロ食ってみるか
と息子に渡した。
食べていい？ママ。
目を輝かせる息子を見て、私はなんだか妙に嬉しくなって、胸に熱いものを感じた。
うん、いいよ、食べてみて。
おじさんに手伝ってもらいながら皮をむき、息子はザクロの赤い実を頬張った。
うわ、すっぺ
ーそう叫んで、ケタケタと笑う息子を見て、おじさんが突然、
わっはっは
と大声上げて笑い始めた。私はとてもびっくりして、おばさんと顔を見合わせた。しかし、気づくとおじさんはいつもと同じむすっとした顔に戻っている。私はなんだかおかしくなってしまった。今度は私の方が笑いが止まらない。そんな私を見ておばさんもなんだか笑い始めた。息子も口元を赤くして笑っている。夏の暑い日差しのもと、何かの魔法にかかったような気がした。
朗読、アウルロード言霊手話、杉野美奈でした。